本田健の人生相談ディア健。
皆さんこんにちは。本田健の人生相談ディア健ナビゲーターの小林まどかです。健さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、本田健書店の最新刊について今日は伺いたいんですけれども、
はい、
今回はどういうタイトルで配信されたんでしょうか？
ポストコロナ時代の願望達成法というタイトルで、本を書きます。
そうですね、ポストコロナ時代っていうことで、今までとはまた現状をいろいろ世の中の流れとしても違うので、その中での願望達成っていうといろんな制約があるような感じがしてしまうんですけれども、
はい、
そういうような質問って実際健さんのところに増えてますか？この時代のどうやったら叶えていけるかっていう質問
は。そうですね、はい、そしてまさに今僕現在進行形でそれを叶え中なんですけども、その願望達成にいろんな方法がありまして、基本的にはやっぱり人の応援によってしか実現しないんですね。で、そのチャンスのつかみ方っていうのはビフォーもポストも一緒なんですよね。で、今大事なのはその自分が新しいやり方でそれができるかどうかを検証するっていうプロセスなんですけど、まあ、そのコロナ時代になったからこそできることもいっぱいあるわけで、そういうふうなことについて書いてます。なので以前よりもですね、夢は10倍叶えやすくもなってるんですよね。
そうですか、健さん。
はい、でそれは多くの人たちは気がついてないんじゃないかなと思います。
むしろ本当にいろんな制約とか制限が増えすぎちゃって、
うん、
そんな10倍どころか10分の1ぐらいになってるんじゃないかなっていう感じで身構えちゃってますけれどね。
そうなんですよ。だから10分の1になってる人と10倍になってる人たちがいるんですよね。なのでその皆さんさえそういう意識にならなかったら、夢は多分今までの10分の1ぐらいの時間で実現するんじゃないかなっていうのが僕の実感ですね。
実際にこの収録今日時点では2回目の緊急事態宣言が発令されていて、はい、予定では2月の7日までということなんですけれども、うん、
はい、
健さんはこの流れも含めてどんなふうに考えられていますか？
いや、これはその間違いなく放送の時にはもう間違いなくというか、まあ、ほぼ2月の末まで延長するんじゃないかなっていうのは僕は予測してますけども、そして、そのまま止まらなければ僕は3月末まで延長するんじゃないかなっていうのは僕の予想ですね。
日本の中でもそうですし、世界的に見ても本当にそういう意味ではいろんなところがロックダウンだったり、移動する意味でも制限がかけられたりっていう中で、でも実際健さんがおっしゃるように、うん、願望達成においてはそういう制限がないんだって思うとどんな感じなんだろうってすごく知りたいですね。
まあ、一つのヒントを言うとね、その今までそのお客さんがどこにいるか分からなかったんですよね。なぜかというとみんなお客さんが移動してたりとか、そのどこにいるか分からなかったけど、もう今は世界的に家にいるわけじゃないですか。だから家にいるお客さんにどうアプローチするかっていう方法さえ考えれば、もうそのお客さんはいっぱいそこにいるってことですよ。なのでお店をやってたらダメですよ。なぜかというとそこにお客さん来ませんからね。なので家にどうやって上がり込むのかってことですよね。いきなりピンポンって言ったら押し売りだけど、その上手に家に上がり込めるかどうかっていうのが一つのキーワードになると思います。
じゃあ続きは本田健書店ですよね。
そうですね、まあ、あとはなんかこの番組でもね、はい、おいおいステイホームは多分長くなるでしょうから、そういう特集なんかもしてもいいかもしれませんね、うん、
はい、それでは本田健の人生相談ディア健、今回も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディア健。
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの皆さんからの質問に健さんに立体話法でお答えしていただいています。まずはラジオネームまこさんです。健さん、こんにちは。
こんにちは。
リン・ロビンソンさんと健さんの対談動画を YouTube で見て、もっと直感を使えるようになりたいと思うようになりました。直感はなんとなく使っていると思うのですが、自分がこうなってほしいという思いが強いと、直感なのか自分の願望なのか見極めがつきません。直感のメッセージの見極め方あれば教えてほしいです。これは本当に知りたい人多いんじゃないでしょうかね。
はい、これはねまた体系的に話さないと難しいと思うんですけど、その簡単に言うとね、その直感っていうのは静かなものなんですよ。 で、それはどういうことかというと、例えば、あ、本を書くなとか、あ、この人と結婚するなとかっていうのは、その、スッと分かるような感じなんですよね。なので、なんか、あ、これ無理かもしれないとか、怖いとかっていうのは感情なんですよ。なので、その感情と直感の見分け方、で、そして、こういったことをやりたいな、例えば本を書きたいなっていうのと、あ、本を書くなっていうのは全然違うことなんですよね。なので、その、例えば誰かと結婚したいっていうふうなことがあったとしますよね。そうすると、その、この人と結婚したいっていうのは願望であって、この人とは結婚しそうだなっていうのは直感なんですよ。なので、その、例えば、高校の時のね、初恋の同級生っていうか、あの、昔一緒に高校行ってた女性と出会った男性がいたんですよ。で、それで、ケンさん、これってやっぱり結婚したらいいってことですかねって言って、いや、それ願望なんだよって。願望と、出会ったからといってすぐあの結婚するってことは全然違わなくないって言ったら、そうでしたねって言って、その人も笑ってたんですけど、だからそれを勘違いしないってことですよね。
気持ちが盛り上がっちゃうと、その静かだとしても、やっぱりその高ぶりが今の方みたいにうおっていうのだと、本当に直感だとしても気持ちがどうしても乗っちゃうと盛り上がってくるなっていう感じしません
か？それは感情なんですよ。
そっか。
あるいは願望かもしれませんよね。だからそれを上手に見極める術がないと、なんか宝くじ買ったらなんか1億当たるような気がしてきましたって、それは願望なんですよ。だからそれ直感じゃないんですよね。
あのケンさんはそういう意味では、あ、これ今自分が感情乗っちゃってるなっていう時と、あ、これは本当に直感だなっていうのって、こう体感としても分かりますか？
はい、特にね、僕はなんかそれがいいなと思ったら前のめりになるんですよね。それやってみたいなと、あ、違う違う、これ僕の願望であって直感ではないと思って、こうグッとなってるところちょっとスッと戻したりとかっていうのは気をつけてますね。
自分を客観的に感じられないと、その見分け方って難しそうですよね。
そうですね。だから感情と直感を見分ける、あの、こう区別するっていうのは多少練習が必要かもしれません。
そうですよね。でも本当この、 あの質問にあるような疑問って多分本当に大勢の人が持ってると思うので、そこがもし何か自分の中でも体感も含めて、あ、これが違いかって分かったらば、その直感かどうかっていうところで飲まれなさそうですね。
そうですね、はい、ぜひ練習してみてください。
はい、質問ありがとうございました。続いてはラジオネームマッキーさんです。私は考え始めるとネガティブな感情から抜け出せず、自分のモチベーションをどんどん下げてしまいます。自分自身ではプラスなことを考えるのをやめようと思うのですが、うまくいきません。こんな時、自分の上手な気持ちの切り替え方知りたいです。
まずね、そのポジティブにしようと思わないことですよね。例えば自分の気持ちが落ちてる時に上げよう上げようと思ったって上がるはずがないんですよ。だからまずやっぱりそのネガティブにこう浸ってみるっていうか、じとーっとネガティブになってみると、もうなんかやだと思って上がってくるもんなんですよ。
はい、
ネガティブになりたくないなりたくないと思うと、あの、逆にそこにはまってしまうんですよね。これが感情の不思議なことなところなんですよ。
あの、じゃあ割とネガティブな方に傾きがちな人は、もうそれも含めて自分はそうだって一回受け入れてしまっていいんですかね？
そうなんですよ。それはその人の趣味なんですよ。この間ね、誰かと、あの、ご飯食べてる時に、やたらとうどんに七味をかける人がいて、
はい、
こんなかけて大丈夫ですかっていうふうに言ったら、いやいや、もうこれが好きだからって言うんですよね。でそれってやっぱその人の趣味なんですよ。だから人生にいっぱい辛いスパイスとかネガティブなスパイスを入れたい人と、甘いの入れたい人がいるんですよね。逆に紅茶にすごいお砂糖2袋入れる人がいて、よく糖尿ならないですねって言ったら、いやもう糖尿なんですって、やめた方がいいですよって話をしてたんですけど、甘いのが好きな人と辛いのが好きな人がいるんですよ。
じゃあそこに対して、あ、なんで自分ってこうなんだろうって思わないで、それこそその七味じゃないですけれど、あ、もう自分はそういうタイプなんだって、まずはそこからですね。
なぜかというとね、なんで自分はネガティブなんだろうって言って、ネガティブなことを考えるんですよ。
自分がそこでもね、
自分がなんでネガティブなんだろうっていうふうに考えるんです、うん、例えばポジティブな人はね、自分はなんでネガティブなのかな、まあいいや気にしないでおこうって言ってすぐポジティブになれるものなんですよ。だからなんで自分がネガティブだなって考えることが実はネガティブだってことに気づいてほしいんです。
あ、そもそもそこからもうスタートしちゃってるわけですよね。
そしてネガティブは悪い、ポジティブを直さなくちゃと思う。でなんで直せないんだろうってことは、やっぱり自分はネガティブかなって言うと、結局その直そうと思う行為自体が実はどんどんネガティブになってるってことなんですよね。
本当ですね。
そうだから、ネガティブは直せなくていいと思った瞬間に実はポジティブになってるっていう、そういうメカニズムなんですよ。
あ、じゃあそれはもう反対もしかりですね。
そうそうそうそうそう。
ポジティブの人はむしろ考えなかったり、まあ、それがだからその人の性格というか感じ方なわけですもんね。
そうなんです。でポジティブの人はまた処方箋が違ってて、なんかなんでみんなネガティブなのかなっていうふうに思ってるわけですよ。でその時にはひょっとしたら世界には悲しみがあるのかもしれないっていうのを感じられるかどうかってことなんですよ。なぜかというと、ポジティブの人たちの多くは小さい頃にトラウマを体験して、でそしてネガティブなところに近寄るのが怖くなっちゃった人たちなんですよね。だからついついネガティブなものは見ないようにしてしまって、結局その血がダラダラ出てるのに、いやこれは単なる赤い絵の具だとかっていうふうに思い込ませたりとかするんですよ。だからポジティブな人はポジティブな人で、そのしっかり自分がその感情とつながってなかったらやばいな自分って思った方がいいと思います。
そうするとそれぞれで何かこの裏の方には痛みが伴った過去の記憶っていうのが違った形でこびりついてるのかもしれないですよね。
そうなんですよ。それがね、冷静に見れるといいんですけどね。それはまたなんか特集で話しましょう。
ありがとうございます。以上、人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談、ディアー健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今回のテーマはアフターコロナ時代のお金ということで、健さんに伺おうと思うんです。まあ、健さんはそれこそその前の時代、日常私たちがコロナなんて考えなかった時からお金についてはもう専門家としていろんなことをお伝えしてきてくださったので、この時代のあえてお金ということで取り上げようと思うんですけれども、そのコロナウイルスのその影響で世界市場って大きく変化しつつある中で、これまでこう当たり前っていう私たちの定義ってガラッと崩れ去ってしまったと思うんですね。だから何がこの正しいやり方なのかとか、あり方なのかっていうのも根底からこう考えを変えざるを得ないような状況になってると思うんですけれども、うん、でまたそんな中でその2度目の緊急事態宣言も発令されて、なおさらこうこの先っていう意味ではこう先行きが見えない状態の人たちが多いと思うんですけれども、でそんな中でやっぱり日常生活を送る上でお金って切っても切り離せなくて、まあこの何百年かわからないですけれど、先はお金が必要ないっていう時代だったとしても、今現時点ではやっぱり必要なものなので、そうするとこういうアフターコロナの時代、これからの中ではお金ってどんなものになっていくのかなっていうのをまず健さんに伺いたいんですけれど、
お金はね非常に面白いもので、その人の今の状態をはっきり炙り出してくれる存在なんですよね。
はい、
だから今心配なことがある人は心配を増幅させる装置なんですよ。だから例えば未来に対して心配とか、持ってる人っていうのはお金絡みで心配が増えていくんですよね。でお金に対して幸せな人は幸せがどんどん増えていくんですよ。これがね何とも言えない、その貧富の差ならぬ幸せの差っていう感じなんですけども、でそれはなぜかというと、そのお金っていうのは誰かに何かをしたことによって得られるその対価なんですよね。なのでその例えば多くの人はどっかで会社で働いて、でそしてそれを給料って形でもらったり報酬ってもらう形でもらってると思うんですけども、その中から生活費を出していくってことなんですよね。でよほどその大きな会社で勤めたりとか、よほどそのすごい仕事をしない限りは、だいたいまあ今月だいたい15万から45万ぐらいの間で多くの人たちは生活してるんじゃないかと思うんです。そうするとね、やっぱりね、その電話代だ電気代だ家賃だ光熱費だとか洋服だとかっていうのは大体お金って残らないもんなんですよ。 ということは欲しいもの、例えば海外旅行にいるとか、なんか新しいこと勉強するとか、車を買うとか、なんかそういう家具を買うとかっていうことがいっぱいあるのにもかかわらず、でちょっと足りないものっていう認識が多分あると思うんですよね。なので多くの人にとってはやっぱりお金っていうのはコントロール不能なものというふうに感じると思うんです。で例えばね、それはその変な話ですけど、酸素を吸うってことに関して、まあ、肺気腫とかそういう病気の人はともかく、そのこうやってで吸うってことに対して酸素吸えるかなって思う人ってなかなかいないんですよ。まあ、パニック障害の人とかはね、なんか酸素が吸えてくるかどうかって気になったりとかするんですけど、普通の人はあんま気にならないですよね。なぜかというと、十分に吸って十分に吐いて、なんか途中で酸素が足りなくなったことっていうのは、まあ、エレベーターに閉じ込められたとかそういう体験でもない限りないはずなんですよ。酸素がずっと行き渡ってた人で、僕は人を見たら分かるんですけど、この人あのお金の苦労してこなかったなっていう人は酸素がずっと行き渡って生活できた人なんですよね。だから余裕がある人なんですよ。で一方でお金の苦労がしたとか人生で苦労した人っていうのは酸欠状態になったことがある人なんですよね。まあ、貧血状態にある人っていうのはなんかこうちょっとあの酸素が十分に吸えてない感じなんですよ。なので酸素で見た場合に皆さんは今どんな感じなのかってことをぜひ考えてほしいんですよね。十分に吸って十分に吐いているような感じなのか、もうちょっとしか吸わずに、ちょっとしか吸わずに、ちょっとしか出さずに、これがあのちょっと稼いで、そして酸欠状態で貧血状態で節約するっていう、だからなんかあたかもね、部屋の中にある酸素がすごい少ないかのように吸ってる人もいるはずなんですよ。でそうやって多分お金っていうのは多くの人は認識されてるんじゃないかと思います。でこの傾向はますますコロナで拡大化されると思ってます。
私もフリーランスでずっとやってきてるから、はい、本当にそのカツカツになった経験ももちろんありますし、
はい、
いや生活どうしていこうって思ったこともありますし、うん、で本当にそういう時って常に頭にそのお金のことっていうのがあって、お金の不安、それがどんどんなくなっていって、そこをついてしまったらどうしようっていうことばっかりいつも考えちゃってるんですよね。でそうするとやっぱり悪循環で気持ちもやっぱり乗らないですし、
うん、
あのでも意識をしないでいられないじゃないですか、生活ですから。そういう時のその気持ちの持ちよう、切り替え方ってどうしたらいいんですかね。
まず一つにはね、簡単に切り替えることができないってことなんですよ。
そうですね。
なぜかというと、それがね、もうほとんど中毒のようになってるんですよ。心配っていうのは実はそのアルコールとか麻薬とかっていうのと同じように、ギャンブル中毒と同じように実は一つの中毒なんですよね。っていうのは心配さえすれば他のこと考えなくて済むんですよ。なので変な話なんだけど、心配したくないと多くの人は思ってますけど、心配しなかったら、それがなくなったらもっとね怖いことがいっぱいあるんですよ、人生で。
ああ、じゃあある意味そっちの方に逃げてるっていうか。
そうなんですよね。
お金をその意識の方の向ける先ってしてしまってるってことを。
そうなんです。そうなんです。だから別にお金とかね、あの人生の心配とかあんま関係ないんだけど、でも心配さえしとけば人生で最も大切なことを見なくて済むんですよね。でほとんどの人たちがそのなんかいろいろやってる間に病気になって、だいたいゲームオーバーで人生が終わるようになってんですよ。
そうするとその本来見るべき、ただ見たくないって逃げちゃっている部分に、もし自分が勇気を持って直視して見ていったとしたら、うん、お金の不安って逆に少なくなってくるんですか。
でお金の状況問題をってなるから、あのお金のことはね多分忘れると思います。てかお金がその大して重要じゃない、もっともっと大切なことが自分の人生に迫ってくると思います。なぜかというとね、人生には動物として生存していくっていうのと、人間でしかできない生きた証を確認していくというか、あのそういうライフワークの生き方っていうのと2種類あるんですよね。でほとんどの人たちは生存するしないっていうところにフォーカスしすぎて、そのだからいかに生存していくかってことに意識が行きすぎて、いかに生きるのかってことは忘れてしまってるんですよ。なので本当はお金の問題だけではなくて、いかに生きるのかっていうのにフォーカスすると全く違う課題が出てくるんですけど、でもお金のことを心配してだから好きなことをやるのやめようと思ってたら、とりあえずイージーには生きられますよね。ただコロナがそれを破壊してくれてるんで、 コロナのおかげで、うん、嘘の人生がどんどん潰されてるんですよ。
そっか、そういうふうに考えるとまた人生も違ったように見えてきますけれど、
はい、
でもやっぱりこれからの時代、このコロナだからこそのお金の不安も、でも現実問題ありますよね、仕事が。
でもね、それがなかったら人生について考えなかった人たちがほとんどだから、僕はこれは人類レベルでの目覚ましのね、ウェイクアップコールだと思ってるんです。
ね、ケンさんがそうウェイクアップコールだって確かにこの番組でも前にもおっしゃってましたけれど、そうか、そういうふうに考えると今まで直視してなかったところを見ざるを得ない状況に私たち世界中の人が今なってるってことなわけですね。
そうなんですよ。だからお金の不安があります。じゃあ100万入ったら消えるかっていうと、そうじゃないはずなんですよ。
う
ん、なぜかというと100万じゃ足りないかもしれないと思ったら不安は一緒なんですよね。
うん、そうですね。
だから結局不安のもとをちゃんと見て、そして人生を捉え直さないと、やはり問題は解決しないと思います。
はい、ということで今回のラジオミニセミナーはアフターコロナ時代のお金ということで、ケンさんに伺いました。多分いろんな立場でいろんな角度からそうかって聞いてらっしゃる方多かったと思うんですけれども、ケンさんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談、ディアーケン。
続いてはケンズライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。まずはリスナーの方からの一冊ご紹介しましょう。ラジオネーム宮田さん、私のおすすめは井上博之さんの本物の気遣いという本です。この本で一番印象的なのは、気遣いの反対は手抜きというフレーズで、もちろん人のことを思いやることはとても大切なのですが、この本で改めて大切さを実感しました。とても読みやすく学びのある一冊でしたということでお送りいただきました。
井上先生はね、すごい素敵な方で、すごい心配りとか気遣いができる方なんでね、こういう人にそういう本を書いてもらいたいなとちょっと思ってました。
はい、そしてケンさん、今週の一冊は何でしょうか。
はい、大丈夫、ちゃんと乗り越えていける、並木義和さんという方が書かれた本です。
並木さんは、
はい、
結構急にガーッと知名度が上がってきた方ですよね。
はいはいはい、
この本のタイトルもなんか今聞いただけでちょっとはーって安心するような、あ、大丈夫なんだっていう感じで思いましたけれども、どんな一冊なんでしょうか。
この方はね、すごくこう本の内容もそうなんですけど、なんかこう行間から出てくるこう安心感というか、なんかふっと気が抜けるというかね、そういうこう人をリラックスさせる、そういう才能がある人なんですよね。だからまあ本当にヒーラーなんだなっていうふうに思いますけど、まあどういうことがあっても、特にね今のコロナの状態で大変な人も多いと思うんですけども、その今の大変な状態っていうのは一時的なもんなんですよ。ずっとそれが続くわけじゃないんですよね。なので、そうかそうか、これも一時的なもんなんだなってことが分かってくると、だいぶ楽になるんじゃないかなっていうふうに思います。そういう本ですね。
はい、ぜひチェックしてみてください。このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。dearken@ioffice.com までお送りください。以上、ケンズライブラリーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
愛は支配しない。愛は育てる。ゲーテ。
本田健の人生相談ディア健、いかがでしたでしょうか。健さん、今回はアフターコロナ時代のお金ということで、改めてその今のお金に対する向き合い方っていうことで掘り下げて伺ったんですけれども、でも不安ってやっぱり出てきちゃうと思うんですけれど、
うんうん、
そういう時って 何かどうしたらいいかっていうか、こうヒントみたいなものありますか？
そうですね、あの不安っていうのはそのサバイバルメカニズムっていうか、こう生存本能なんですよね、はい、なので不安があるからこそ僕たちは生きてこれたんですよ。なんか虎に襲われちゃうかもしれないって、うん、お金の不安が出てきたってことは、お金のことを考えとかないとやばいぞっていう、どっかこう自分の中で警告のシグナルが出たってことなんですよね。じゃあそのシグナルに従ってお金を手に入れてくる、例えば食べ物を手に入れてくると同じような形で、じゃあどうしたらいいのかなっていう、その最初にこうなんていうのかな、そのシグナルがあればできることじゃないですか。だからその言ってみれば、なんかお金がなくなってから行動するんじゃなくて、不安があるから先に行動しとくってことですよね。なんですけど、何でもそうなんですけど、じゃあ食べ物をね、がなくなるかもしれないと思っていっぱいバナナ取っても腐っちゃうわけじゃないですか。だから変な話、そのバナナを木の上にあのなった状態で本当になくなってから取らないと取って置いといても腐っちゃうわけですよね、
はい、
だからそういうふうに考えてもらいたいんですよ。 OK、 今お金のことバナナのことを考えなくてはいけないのは分かりました、不安さんと。不安がもしピンポンってきてね、不安ですって来たら、ああ分かりました、 お知らせしてくれてありがとうっていうふうな感じで不安と向き合えるといいですよね。不安は単なるお知らせなんですよ。
そっか、不安飲み込まれがちですけれど、お知らせなんですね。
そうそう、単なるメッセンジャーだから、 ありがとうございましたっていうふうにして帰ってもらったらいいんです。でその後で、じゃあお金を貯めるべきか借りるべきか、もらうべきか誰かお願いするべきかってことを考えればいいわけで、そういうふうに考えると随分楽になりますよね。
そうですね。そういう意味ではこの時代というか常にそうかもしれないですよね。その不安って出てきた時にはそういうふうに解釈するってお知らせなんだって思うだけで随分と変わってきますもんね、解釈の仕方が。
そうですね、そうなると本当にあの楽になると思います。
はい、ありがとうございます。さてこの番組ではあなたからの質問、またケンさんへの質問もお待ちしています。質問の登録はケンさんの公式アプリから簡単にしていただけます。また毎月980円でケンさんの書き下ろしの新刊が1冊届く本田健書店も好評配信中です。そしてヒマラヤアプリではヒマラヤのみで聞いていただける収録後のケンさんと私のトークをディアケンのこぼり話として配信しています。そして毎月480円で540回以上のディアケンのバックナンバーが聞き放題のディアケンプレミアムも配信を行っていますので、ヒマラヤアプリぜひチェックしてみてください。視聴方法はケンさんの公式アプリあるいは公式ホームページご確認ください。ということで、ケンさん、今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談、ディアケン。この番組は、提供、アイウェイオフィス、プロデュース、キクタス早川洋平、制作、ワルツ、コーチ広志、桐原哲人、ナビゲーター、小林まどかでお送りしました。